い、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
先週ね、セミの声が聞こえないなんて話をね、
そうですね、
ね、してたんですけども、
うん、なんか聞こえてきましたね、やっと
聞こえてきたね、うん、ちらほらとね、
ピーンってね、
うん、まだね、大合唱とまではいかないけども、
そうですね、
うん、昨日なんてあのベランダにね、
はい、
T シャツを干してたら、
うん、
その T シャツで寝てましてね。
え、セミが？
ミンミンザミが。
本当に。
俺、あのセミの種類は結構すぐわかるんですよ。
へ、うん、そうなんですか。
そうそう、ああ、寝てるわと思って。
へ、うん、
僕夜中ほら1時2時ぐらいにベランダで僕も寝てるというか、あの瞑想するんでね。
はい。うん、
ああ
、
いるわと思って、
うんうん、
やってたんですけども、まだちょっと梅雨ももう一週間ぐらいかかるみたいで。
あ、そうですか。うん、ちょっとだけね、晴れ間がね、出てきましたけどね。
ですよね。
うん、
で、いよいよ、これが終わると猛暑に突入ということで。
いやー、それはまた辛いですね。
この年になるとね、
うん、
夏が応える。
そうですよね。なんかすごく夏、長く感じますよね。
そうやね。で、昔はね、夏は海だ、山でキャンプだ、なんてね。うん、
そうですね、アクティブに ね
青春時代が懐かしいんですけど、
うん、
もうこの年になると今はこのなんていうかな、この夏をどう乗り切っていくかになっちゃう、
乗り切るかですよね、熱中症とのね、戦いっていうかね、
そう、うん、なんかもうレジャーって感じなくなってるからね、
ないですよね、もう死の危険がありますからね、うん、この暑さはね、
まあ、でもいや、熱中症ってそうですもんね、
うん、
で、今年はマスクせなあかんから、
う
ん、
マスクね、だからこうまたね、蒸し暑くなっちゃう、ね、
この間ちょっと分かった、
ね、息苦しくなって、
うん、あ、
これ分かった、
苦しいわ、
うん、
あのね、吐く息が熱いんですよ。
ですよね、
うん、で外からも熱いんでね、入ってくるんですね、
ダブルでね、
ダブルで熱い、
大変ですよね、なんかだから夏用の、うん、あのもしもしないマスクがね、また今ねたくさん出てきてるみたいですけどね、
で冬は熱いマスクが出てくるのかね、ポカポカ、
いろいろね、
でまあ当分ね、まあ、ちょっとね、注意していかなきゃいけないわけなんですけども、
ね、
昨年の真夏に開設した自己超越ゲームも
ね、
はい、8月でございまして、
うん、
おかげさまで間もなく1周年を迎えることになりまして、
はい、もうあっという間の ね1周年、
う
ん、
そうですね、ありがとうございます、
ありがたいですね、本当に無事にここまで来れて、はい、
ね、
よかったです、ほ
んまやね、この超ラジも同じく1年ということですから
本当ですか、早いな、
好運屋のごとしなんて申しますけども、あっという間ですよね、
あっという間ですね、
ね、
うん、
でね、今週からあの開設1周年記念の大感謝祭ということで、
はい、
はい、始まりまして、
大感謝祭、
はい、8月、はい、そうです、そうです、31日、うん、来月31日月曜日までは今だけ価格ということで、
はい、
お得にご参加いただけますので、
おお、いいですね、
はい、もうそろそろ自我満足ゲームを卒業して、
うん、
本当の自分を生きてみたいという方はですね、ぜひこの大感謝祭を、
そうですね、
はい、
この機会に、お得な機会に ねぜひぜひ
ご利用いただければなと思います、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、
でね、お待ち
してます、
まあ参加する前に聞いておきたいことがあるという方は、
そうですね、
はい、無料のガイダンスを、
うん、ありますね、
やってますので、お気軽にお申し込みください、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。今日は非常に単純な話なんですけども、
はい、
とても深くて、
うん、
さらに役に立つ、
あ、素晴らしい、
役に立たないとね、やっぱり
そうですね。
ね、そんな話をさせていただきたいなと思います。
はい。いつも身も蓋もない話ばかりですけど、大丈夫ですか、
はい、たまには役に立つ。
たまには役に立つ。
お題目は、
はい。
秘伝。
秘伝。
怒りを鎮める言葉。
怒りを鎮める言葉？
はい、ということでございまして、
はい。
まあ人間を体験している我々意識体にとってはですね、冒頭からわけのわからんこと言ってますけど。
そうですね、難しいですね。
今日は一日も、
うん。
あ、今日一日は一度もイラッとしたことはない。
なかなかないですよね。
まず一年に何回かあるかどうかでしょうね。数回あるかどうか。人間業界なんか思い通りにならないことの方が圧倒的に多いわけでして。
そうですね。だからね、イライラすることが多いですよね。うん、やっぱりね、思い通りにならないから。
なあ。だから、ストレスフルな毎日をお過ごしの方が多いのではないかと。
多いですよ。
うん、でね、まあ怒りを鎮める上でですね、非常に本質的な質問から入ってみたいなと思うんですけども。
はい、質問ですか？
はい。その怒りの原因は一体どこにあるのか。酔っ払って旦那が玄関で寝ていた。
ああ、イライラする。
朝起きるとね。上司が帰り際に無理な仕事を押し付けてきた。
イライラする。
同じ商品が隣のスーパーで100円もお安く売られていた。
ああ、悔しい。
ね、さて、怒りの原因はどこにあるのでしょうか？
どこにあるのでしょうか？
ね、もしかしたらこの質問自体にイラッとした方もいるんじゃないかなと。
ああ、そうなんだ。
だって簡単すぎるって話でしょ？
うんうんうん。そうですね。
ね、怒りの原因は、旦那、上司、隣のスーパーです。なんてね。思っているから怒りが静まらないわけですよ。
そうですね。
ね、まあ怒りっていうのはまあ非常に忌々しい感情でございまして、まあできれば避けて通りたい。
そうですね。イライラしたくないですもん。もう穏やかにね、毎日過ごしたいですもんね。
この私を怒らせやがって、この野郎。
この野郎。
なんて、怒らせた相手に対して、さらなる怒りをぶつけてるんですね。
そうですね。そうそうそう。
でしょ？
そうなんですよ。
だからね、一発目の怒りっていうのは、これ自我の反応だから、これはもうどうしようもない。
反応としてね、パッと出てきます
ね。ね、悲しみと怒り、バーン出てくるわけで。でも、その次の第2波。
第2波。
この怒りは、今回の方法で鎮めることができます。
それが秘伝ですね。
そうです。それは、すべての怒りの原因は、自分である。
間違いない。自分である。だって誰が怒ってるのかって言ったら自分ですもんね、
でしょ？
全部。
だからね、この事実を完全に受け入れてしまうことなんですね。
受け入れる。ねえ、難しいね、受け入れるのは。
ふざけんのも大概にせいっちゅう話なんですけども、
はい。
まあ自我にとっては受け入れがたい。でもね。
だって、あの人が悪いもんですもんね、普通は。
間違いないでしょ。
私は何も悪くない。怒らせたあなたが悪いってなっちゃいます。
だから怒りはどんどん連鎖していくわけよ。
そうそうそう、終わりがない。
終わりがない。だから、怒りの原因はすべて自分にある。
自分にある。
ね、ここだから超えていくと、余生が楽になるので。
余生が楽になる。
だからここはね、もう。
ね、いいですね、極楽。
受け入れちゃいましょう。
受け入れちゃいましょう。
はい。そもそも怒りは単なるエネルギーでございまして。
単なるエネルギーですね。
心拍数が上がる、血圧は上昇する、体の調子は悪くなるなんてね。まあ、一切喜べない反応が起こるので、怒り、
そうですね。
嫌われるんですよ。怒りはね。
不快感ですね。
でもこの、結局人間にあるものって全部必要なものであって、この反応が起こらないと自分を守ろうとする行動も起こらない。
そうですね。
ね。だから、まあ、例えば目の前に熊が現れても、そのまままっすぐ歩いていくわけですよね。
もうね、やられちゃいますね。
ドーパミンが出ないと。
そうそうそう。危機感がない、
ね。リラックスなんてやってるとね。だから、要するに、怒りというのも人間にとっては必要な反応であると。
そうですね。
はい。
う
ん、まずここですね。
結構ね、怒りが原動力になったりすることもあるんですよね。
まあそういうことよね。よっしゃ、分かってやってやるぞってなるわけで、ね。
そう。
見返してやるぞっていうことになるわけで、ね。
そうなんですよ。
でね、怒っている自分と怒らせた相手は一体どこにいるのか。
うん。
ここ考えてほしいわけですよ、今日は。
もう一度お願いします。怒らせた？
怒ってる自分と怒らせた相手はどこにいるのかっていう。
どこにいるのか。うん。うん、どこにいるんだろう。
どこにいるんですか？いや、どう考えてもドラマの中に存在してるわけじゃないですか。
うん、そうですね。ドラマの中以外はね。
うん。だから、
どこにもいないです、
ね。二元性のドラマの中では明らかに旦那が悪いわけですよ。だここは、ここは間違いないって言ってるわけですよ。
そうですね。もう酔っ払って聞きね、うん。
いいですか。これよく、はい、勘違いされるんですけど。
はい。
うん。旦那が悪くないって言ってるわけじゃないですよ。
うん、うん。
原因は旦那やけど、それはドラマの中の話ですよね、と。
そうですね。
ここをはっきりまず線引きしちゃった方がいいですよね。ね、
はい、はい。
だから、
怒りはドラマの中にね、あるだけで、ドラマから出ちゃったらね、何もないですもんね。
怒りはあるんだよ。
うん、うん。
うん、怒りはあるんだけども、怒ってる自分はいないってこと。
うん、うん。
うん、実相にはね。
はい。
うん。だから、すべては意識の中で起こっている現象に過ぎないと。
うん、うん、現象に過ぎない。
うん、だから、私も他者も認識であって、
うん。
存在ではないってことですよ。
存在ではない。そうですね。
だから一元っていうわけでしょ。
そうそうそう。
ワンネスとか言うじゃないですか、皆さん。
うん、うん、うん。
ワンネスって言ってるのに怒りまくっている。
よくありますよね。
あの人が悪い、この人が悪いって言いまくってる方がたまにいらっしゃいますけども。
いる。面白い。
そうそうそう。
全ては一つだった。
言いながら。
あの石も私だったって言いながら、翌日にはね、まあ、もうあいつがって言ってね、もうね、
そうそうそう。まあドラマの中にね、また引き込まれていくわけであって、別にそれが悪いことじゃないんだけども、
はい、
まあ自動的に認識されて反応が起こっていると。
うんうん、自動認識ね、うん。
それだけなんですね、実はね。
はい、はい、うん。それだけ
です
ね。
そう。だから、怒りはやってくるけども、怒っている自分は存在していないと。
うん。うん、
この事実を受け入れていれば、
はい。
怒りの連鎖は起こらない。
そうですね。連鎖が起きないですね。
ね。
スパッと切れちゃいます、ね。
そう。花火のようにドーンと打ち上がって、パラパラと消えていくと。
うん。
うん。でもね、これ、いきなりこの話聞いて、わかりましたってわけにいかないんで。
そうですよね。
うん、
はい、わかりました。あとは、すんなり。
うん、だよね。
うん、
だからどうすれば受け入れられるのかということになるわけですよ。
あ、はい、ここが肝ですね、
はい、
大事な、
はい。そうなんです。そこで次の言葉を覚えておいてください。
はい。
怒りの原因は、相手ではなく自分である。
うん。怒りの原因は、相手ではなく自分である。
はい。だから、どうにでもなる。
だから、どうにでもなる。
いいですか、
うん、うん。
イラッとしたら頭の中でこの言葉を思い出してください。もう一回言います。
はい。
怒りの原因は相手ではなくて自分である。だから、どうにでもなる。
はい。覚えました。
相手だったらどうにもならないけども、
うん、
自分にあるっていうことがはっきり受け入れればどうにでもなるっていう感情が浮かんでくるわけですよ。
そうですね。相手のことはね、どうにもね、できない、ね。
変わらないでしょ。
うん、自分のことならね。
どうにでもなる。
はい、どうにでもなりますね、
はい。ですから幸いにもイラッとしない日なんてない。
ない。
ということは、
うん、
逆にすぐに覚えることができるわけですよね。
ああ、そうですね。逆にね。
ね。
うん、
だから呪文のように、呪文のように繰り返していくうちに、自我のパワーも少しずつ少しずつ削り取られていきますので、
はい。
一石二鳥でございます。
そうですね。これはね、すごいことじゃないですか。秘伝ですね。うん、本当に。
これ、ちゃんとやってくれればですね。
変わると思いますよ。
うん、変わっていくと思います。
やってると。
うん。怒りっていうのは最も厄介な感情であって、まあ、強大なエネルギーである。
うん。
これ皆さんも分かっている通りだと思います。
うん、もう一番のね、ストレスですもんね。
そう、強烈。だから、下手をすれば地球を丸ごと吹っ飛ばすようなパワーを持ってるわけですよ。
吹っ飛ばす。うん、本当。
でしょ？
はい、
うん、権力者がボタン一発押せあるんですよ。
そうですよ、そうですよ。
怒りでガーンとね。
本当本当、怒り狂ったらね、人間ね、
何やるか分からないよ。
何をね、うん、やり出すしでかすか分からないです。
そう、だからね、取り扱い注意なんですよ。
注意注意。
はい、ですから怒りは一発目の反応で十分でございます。
はい。
感じたらさっさと成仏してもらいましょう。はい、
うん、
はい。でね、共鳴瞑想を実践されている方は、はい、この言葉と例のツボ呼吸、はい、これを組み合わせていただくとですね、
うん、
もうびっくりするほどの効果を感じるはずですので、ぜひお試しください。
はい。
では最後にもう一度、怒りの原因は相手ではなく自分である。だからどうにでもなる。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はチャーガンジューさんの日記です。抜粋して紹介いたします。初めて共鳴瞑想をした時は頭のてっぺんのチリチリが最後まであったんですが、あれ以外何もなく、自分はマグロ男なのかと内心がっかりしておりました。しかし今朝の瞑想は体が軽く境界線もないような感じで非常に透き通った感じでした。快適な数十分でしたが、もうこの体験は捨ててまた次回に臨みますということでございましてですね、
はい、
はい、自分はマグロ男なのでも ね
ジャーさん、あんまり感じないってね、よくねおっしゃってましたからね。
よかったよね。
よかった、本当によかった
ね。え、境界線もなく透き通った感じ、これぞザ意識ですよね。
そうですね、透き通ったね、無色透明な、
そういうことですよ、うん、でもこの世界は現象世界なんで、
はい、
同じ体験は二度と起こらない。
そうですね、そうそう、またこれを期待しちゃうとね、
そう
また次もね、うん、なんていうんですか、もう一度っていう感じで、ね、うん、期待すると
だから
やってこないですか。
そう、似ているけど微妙にどっか違うんですよ。
違います、違います、毎回この瞬間瞬間の一期一会の体験ですもんね。
そうですからね、チャーさんが最後に書かれていたように、うん、この体験を捨ててまた次回に臨む、
うん、
これ以外、
ね、
うん、いいんですよ、
うん、
だからね、自我は良い体験を再現したがるけども、
うんうん、
この意図というものが、まあ、瞑想の邪魔になるんで、ね、うん、過去はスパッと切って生まれたての今を、
生まれたての今
ね、感じてみていただきたいと思います、
うん、はい、
はい、では秋さんお願いします。
はい、私はビッキーさんの日記をご紹介いたします。
はい、
自分を見るレッスン中、目をつぶっていると体が浮き上がるような感覚が訪れました。ふわっと舞い上がり、自分がどこにいるのかわからないような感覚、気持ちいいなと思ったのもつかの間、今度は足場のない不安感みたいなものが訪れます。それと同時に体がずしんと重くなり、何とも言い難い嫌な感覚、思考の重力から解放され、またそれに引っ張られたというようなね、
うん、
ことが書かれてたんですけど、
はい、
うんうん、これ分かりやすいですよね、
うんうん、
自我とぴったんこの時と離れてる時 の感覚の違いっていうんですか、
はいはいはい、あ、そうやな、
ね、うん、自我と離れてもう空っぽになってる時は 誰でもない意識に、うんうん、ただ安らいでいてね、
気持ちいいって書いてあるよね。
本当なんとも言えず気持ちがいいんですけどね、うんうん、でもまた我に返った途端に、はい、居心地がね悪くなってしまう。
そうやね、
うん、それがはっきりね、うん、感じられたと思う
んですね。でも両方感じられてよかったよね。
そうそうそうそう、うんうん、そうなんですよ、うんうん、で思考がマイホームの自我にとっては、うん、もうあの書かれているようにおっしゃる出る通り、まさに足場がなくなったような不安定な状態になりますから、
誰でもない自分になればね、
うん、そうそうそうそう、うん、もう初めての体験みたいな感じでね、馴染みがないですからね。
そういうことですね、はい、
うん、そうそう、うんうん、でなので最初はこの思考の重力のある時とない時とのギャップが大きいので、うん、不安とかね、そういうなんか怖さとかやってくるんですけど、
はい、
だんだんこの無重力空間に慣れてくると不安とか恐怖とかも感じなくなってきて、あ、こっちが本当のマイホームなんだなって安心できるようになるんですよね。
そうやね、それがでんぐり返りって呼んでるやつやね。
ですね、はい、うん、なのでこう毎日ね、うん、続けて少しずつ少しずつね慣れていかれるとねいいですね。
そうですね、何でも必ず慣れていく、で陰極まれば陽に転ずるので、
はい、はい、
まあさっきのチャーソンと一緒でね、そのいい面だけを期待せずに、
そうですね、
何が起こったって起こるべきことが起こると、
うんうん、その通り、
はい、それは必要で起こるということなので、はい、まあ瞑想はまあ基本的に気持ちいいんだけども、生まれたての先ほど言いました今をね、はい、皆さんで楽しんでいきましょう。
はい、
今週のシガンデマッカ、幸せと不幸の自家発電
自家発電ね、
まあ、このままですけどね、
はい、まあ
うん、ですから余計なものも足りないものもない、
うん、
理想もなく完全に満たされている、
はい
ね、この状態を幸せと呼ぶのであれば、
うん、
全ての人間は幸せが服を着て歩いているようなもの、
うん、
でもね、ここで言っている幸せというのは現実ではなくて、
はい、
存在自体のことです。
そうですね、
うん、ですからもし心と体がぴったり一つであれば、
うん、
その時って完全に満たされてるんですよ。
そうですね、そうそうそう、大体身と心が離れてますもんね。
そう、うん、体はいつも今、
うん、
心はいつも過去か未来なんでね、
そうそう、さまよってますからね、そうそうそう、今にいない、
うんうん、だからね、しかも普通に呼吸ができて、
うん、
痛みがないんであれば、
はあ、幸せ、
もうそこは極楽浄土なんですよ。
極楽浄土ですね。
そう、
も
う
これ以上はない。
これ以上何を望んでもですね、
うん、
その望みって結局不幸の原因になるだけなんですね。
そうなんですよね、不幸の種になるだけですよね。
そうなのよ、それ、うんうん、この極楽浄土さえ経験すれば、
はい、
もう一瞬でそれが分かっちゃうんですね。
ですね、
う
ん、
そう、人間は引き算で生きている。
人間は引き算で生きている、
要は自分で穴を掘って、
あ、はいはい、
うん、その穴が埋まるような出来事があると、ああ幸せだなーなんてね、
うん、
実はこんなことやってるんですよ。
はい、うん、
それを人間は不幸と幸せの自家発電をしていると。
そうですね、
うん、自分で発電してるんですね
本当にね。
そうそうそう、だからね、はい、この仕組みに気づいた時にゃ、
うん、時にゃ
本当にバカらしい。
そうなんですよ、もうね、呆れて笑っちゃいますよね。
もう小学校の時に教えとけ。
本当に本当そうです、もう小学校で教えてほしい、
う
ん、
もうね、もうね、これもう月曜日の3次元目ぐらいに入れとかない。
そうそうそう、
ほんまに。
そしたらね、こんな苦労することなかった。
そういうことなんですよ、
うん、人生ね、もう皆さんね、人間皆さん、
そういうことでございましてね、もうこの年になってこんなことをやってるわけですから、
本当に本当に、
うん、ですからね、ただ生きているだけで幸せだなんてね、そんな人生にしてみたいという方はですね、 はい、ぜひ本当の自分を思い出してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。